熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もうね、皆さん今日から12月なのでね、年の瀬、まあもう早いもんでってずっと言ってますけど、12月ですよね。まあそんなんなんで1年のね締めくくり、まあ熱血に磨きをかけてこの冬の寒い中でありますが、しっかりお届けしたいなと思ってますけどね。ちょうどね、まあちょっとこう出張っていうかね、行くことが多いんで、最近ラジオをねやってますなんて話、よく放送してますって言うんですけど、聞けるんですかなんてね、ラジオの話ね、いろんなところで聞けますよなんてね、まあ言って、確かに地元はねそのままの FM 合わせると聞けるんですけど、まあ地方はやっぱ地方っていうか地方でもないか、東京とか大阪とか遠いとことかね、聞いていただく方はやっぱりアプリダウンロードして聞いたりするんですけど、どうやって探すんですかなんて言って、いろいろ僕も探し方を教えてるんですけどね、やっぱり熱血中ぐらい、まあ熱血でひらがな中ぐらい検索してもらうと大体僕の番組出てくるんですよ。だから熱血って言い続けてもう20年以上経つんで、もう熱血中澤ってこうね、ネットとかで調べてもらうとほぼほぼこの番組が出てくるような本当にね、ありがたいことで、なので調べやすいは調べやすいですね。熱血な先生だとちょっと出てこないけど、熱血中ぐらいだったら私が出てくるんで、ちょっと調べてくださいなんてね、ちょっと言ってみんなに調べていただいて、まあそのままねアプリダウンロードしてまた聞いてみてくださいなんて、今日もですね、まあこの豊橋だけじゃなくて、まあ、知ってる方がね大阪とか東京とか聞いていただいてることもあるかもしれないんですけど、やっぱりラジオってそのつながりがいいなって最近ねちょっと思ったりして、どういうことかというと、それぐらい聞いていただいてるからもう暑さに逃げ声をかけて喋らなきゃいけないとそういう思いで今日ちょっとね、なんか年末なんでまとめたいのかな私もね、やっぱり年の瀬が迫ってくるとですね、なんかいろいろこうやり残したこととか、これって言えてるのかなとか伝えてるのかなとかね、やっぱりこういろいろ思い返すわけですよ。でまあやっぱり振り返れると最後じゃないですか、だからやっぱりあんまり振り返るの得意じゃないんですね。よく放送でも言ってますけど、前しか見てないってよく言われるんですが、前しか見てないからね、ずっと前ばっか見てると自分の後ろに追いついちゃうみたいなね、そんな感じの思考なんで、前ばっか見てるんですけど、まあたまには振り返ってみたいということで、まあ今月はね12月なんでそんな気分でね、まあ勉強もね受験が近づくと反復繰り返し復習なんてね、ちょっと振り返ろうなんてね、今までやったことを、まあ、まとめていく時期だよなんて、こうちょうどこのぐらいの時期からね、やっぱり勉強っていうのは受験生は特にですね、まあ本番が近づけば新しいことやるというよりも復習に入っていくと、見直していくと、振り返ると、やっぱりそういう時期だと思ってますので、まあ、そんなイメージもちょっとありながらですね、今日も、まあ、振り返りもしながら前も見ながら熱いトークで、12月のスタート切りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、 熱@843fm.co.jp、 または東の宮 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談からね、まあ師走なんで年末どうですかみたいなね、どう過ごしますよとか、まあ受験控えた子たちは受験の話なんかもね、もしあれば送ってきてください。まあ勉強の疑問なんかもね含めて幅広く受け付けてます。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。キプラスタジオから生放送でお届けしています。はいね、先ほどオープニングの上でいろいろね、いろんなところで聞いてもらったりしてるんですけど、なんかよくいろんなイベントとか会場行ったりとかね、まあ、特にこの三河地方とかはそうなんですけど、ラジオでこう番組持ってるんで、まあ長いんでね、私は昔はね確か月曜日の昼やってて、水曜日になってお昼間ですよね、で金曜日の夕方になって今この長い、まあこの時間になって定着して私が喋って、昔はね、まあ、ゲストみたいにしていって話してるみたいなね、番組とかやってなくてコーナーだったかな、うん、そんな感じで中澤が出る、中澤先生が出るコーナーみたいな感じだったような気がするんですけど、まあヤシの実の中でもブルカブになってきてしまったので聞く人がほぼいないというね感じなんで、まあ昔をちょっと思い起こしてるんですけど、なんかね、そう、最近ちょっとたまたま同窓会でも、ちょっとプチっぽいプチ同窓会で、忘年会かな、同窓会あんまり出ることないんですけど、たまたま時間がちょっと覗いたら、なんか聞いてるようなって言ってもらったりとかね、言ってもらったり、なんか普段聞いてるよって、聞いてるっていうか聞いてますかってことないんですけど、最近結構ね聞いてもらってる話をよくされるので、まあちょっと私もですね、まあここに来てなんですが、ちょっとまあ聞いてもらってる人の顔がね少し見えているので嬉しいなと思いながら、ちょっと最近そういう出会いがちょっと多かったので、あと聞きたいですとかね、聞いてみたいですとかね、本当に今更ながらそんなのも多くなってきたんで、ちょっとこうなんか気持ちもね盛り上がりつつ、最近は番組もさらにですね、暑さに輪をかけてというか、暑いトークでいきたいなって思い直しているところなんですけれども、まあただまあよくね放送なんかでも、まあ今日ね、なんか12月なんでちょっとこんなまとめの話なんですけど、なんか結構ずっとね話をするじゃないですか。まあ塾の先生とかなんで、まあ先生業なんでね、黙ってたら授業できないじゃないですか。まあ授業はもともともうそれこそ何千時間何万時間、まあ当然だって一番多い時で週、そうですね、2時間半を収録は最低やってますから、だからまあその月とかその週で6、20、15時間はやりますからね、それプラスまあもうちょっとやりますから20時間ぐらいは絶対やるじゃないですか。まあでもそれプラス昼間幼稚園行ったりとかしてるから、まあそう、もうひどい時は朝高校行って幼稚園行って夕方塾みたいな時もありましたんで、まあ、一日授業してますからね、そして7、8時間はずっと授業してみたいなね、いいのかなみたいな、いや、ことがあるんですけど、そうするともう何十時間みたいなね、何百時間みたいになっちゃうんで、まあいろんな教科教えてね、やってきましたけどね。まあ喋るのはね、当然、まあ今、昔よくちょっと話してましたけど、声も大きいんですよ。まあちょっと皆さんね、放送がね、もしラジオの声とかが大きければちょっとボリューム下げていただいた方がいいかもしれませんが、これ本気のボリューム感で喋ってなくて、本気だとすごい大きいんですよね。まあただ測ったことはなくて、なんとかデシベルとかあるじゃないですか、測ったことないですけど、家の2階で昔やってた時に三陸小学校の校門があるんですね、グラウンド挟んで200メーターぐらい先かな、そこで授業が聞けたっていう本当かなと思ったんですけど、聞けるような気がしただけだと思うんですが、それぐらい声が聞こえたっつってね、でもその途中にある家は相当迷惑だったんだろうなと思って、ただ幸運なことに家の前が池だったんですよ、池とグラウンドで、声はもうその上を通過していくので多分相当抑えられてたと思うんですよ。隣がお家とかね、普通の民家のだと多分大変なことだったと思うんですけど、まあ僕の授業を受けてたのを私聞いてればね、ああそうだったかもしれないけど、でかいんですよ声がね。だから結構通ったんですけど、まあ無事そのなんていうのかな、うるさいっていうのは言われなかったんですけど、ただよくですね、説明会みたいになるじゃないですか。で説明会って全然ちょっと違う校舎とか、 ちょっと油断して暑いからって窓を開けてたり、あの後ろちょっとあのね、高いところの窓を油断して開けてたりする時があるんですよ。そうするとですね、一瞬であの窓の方からちょっとうるさいよっていう本当申し訳ありません、気づかずに声出しちゃって言われること多かったですね。はい、まあ、今は相当気をつけてはいるんで、まあ、あのセミナーとかね、あの保護者の方とか話したりとか、あるいはまああの予想行って話したりする時も、まあ、大きい会場であれば結構大丈夫なんですけどね。あのネタで結構あの大きい会場でマイクがあるんですけど、マイク使わずに始めてみて、あ、マイクありましたねみたいなの結構やったりとかねあのそういうのをやるぐらい、まあまあ声は通るみたいなんですけど、うん、まあ何の話か私の声が通る話はまあいいんですけど、まあ、そういう、まあね、元気さを売りにして、やってきたんで、まあ、なかなかねこう元気っていうのキーワード、まあ、要はいつも元気、確かに、まあ、それもちょっとね元気なネタで言うと、まあ、インフルエンザにもあの記憶の限りはなってないんですよね。だからお休みすること自体はまあほぼないんですけど、まあだからならないわけじゃないんですけどね、あのまあこれラジオ何回も言ってますけど、なったことがないので、まあ、きつさがあんまりわからないっていうのはちょっとありますかね。はい、まあ、たまにはいますよね、そういう人ね。幸運ですよね、やっぱり幸運ですよね。引きも強いかもしれませんけど、なかなかね、風邪ひかないこともないと思うんですけど、比較的元気にパワフルに、だからこの放送も病欠とかね、風邪でとかって、まあ、ほぼなかったと思いますけど、とかないですね。はい、トラブル以外ではないと思うんですけど、お休みすることもなく、まあ、元気に今年もねこうして1年を、過ごしてこれましたんで、はい、感謝ですけど、まあずっとこのテンションで朝から、まあ今日もねずっと人と話したりとか打ち合わせしたりとか、まあずーっと誰か立ってるんですね。だからまあ喋ってない時間っていうのはあんまりなくて、こんばんは手を振っていただいて、元気に皆さん通り過ぎていきましたが、まあそう喋ってない時間ないんですけど、まあこれぐらいの時間だとちょうど一番ね元気になってピークになります。はい、さらに拍手をかけてね、元気なモードでお届けしたいなと。だからまあやっぱり元気なイメージっていうのは大事で、やっぱりポジティブな気持ちをすごく持っていて、さっき言ったように先をどんどん見ていくっていうところで言うと、やっぱり気持ちの面でもやはり前向きである、これは私だけじゃなくて、やはりこう大きな声っていうか、まあその元気に話したりとか、やっぱり元気に私が喋ると、まあ、それが伝わってみんなが元気になってみたりとか、やっぱりこう、まあ、元気ばっかがいいわけじゃないかもしれませんけどね、ただまあやっぱり子供たち含めて、やっぱり元気にしていく仕事ですから、お仕事ってので、まあ、特にこう声とかやっぱり雰囲気とか気分とかね、やっぱり大事にしていきたいとなりますね。あとね、やっぱり最近もよく喋ったんですけど、やっぱり自分っていうのがね、自分がこう話しかけたりとか、やっぱ自分が笑顔だったら相手も笑顔になったりするじゃないですか。やっぱり自分の顔が暗ければ相手も暗かったりね、まあそれはそういう気分の時もあるかもしれません。常に笑顔でずっといるのがいいばっかでもないかもしれませんけど、やっぱり自分が元気なパワーを持って接すれば相手もパワーも元気になるし、やっぱりネガティブ全開でなんかね悪いことばっか言ってればやっぱり悪い話になりやすいし、ね、やっぱりその辺は、ポジティブな前向きな、やっぱり笑顔、まあ褒め立つであることもありますけど、元々のマインドもそういうマインドなんで、やっぱり意識はしている。しかも意識もね、もう無意識になっちゃってますね、正直。はい。あんまり気にして、そうしようってことはなくて、やっぱり人の前とか出ることが多いから、どっちかっていうと常にこういうスタンスで、ね。まあ、なので、まあ、この12月もですね、まあ、元気いっぱい、こんな感じでお届けしていければな、なんて思っています。まあ、一年締めくくりですからね。はい。今日はなんかちょっと違ったね、感じで、お届けしてますが、この後は週替わりコーナーをお届けしていきます。その前に一曲をお届けします。お届けするのは サザンオールスターしおりのテーマ。でしおりのテーマをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間はしゅがりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字事情をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。はい、今日の漢字だだだだだだだだだだだだだん説明しにくいね。暮らしの苦、お歳暮の暮ね、くれる、日が暮れるの苦の字ですね。はい、そのくれる字を、はい、今日はですね、解析して、解析っていうか、話していきたいと思います。まあ、くれるかな、やっぱり、こう、夕暮れとか、ね、日が暮れるとか。まあ、イメージは多分、日が沈んで暗くなるとか、あの、日の沈む時、ね、を言うんじゃないかな。暮れとか、夕暮れって言うけど、夕方暮れる時、ね。よくあの、まあ、皆さん、夕暮れ使いますよね。あとはやっぱり、暮れるですから、まあ、暮らしの苦という字を思い起こしていただくと、まあ、季節、まあ、要は遅いとか季節の終わり方ね、まあ、1年の終わり方、ちょうどだから最後この時期ですね。まあ、こういうの意味するんじゃないかな、なんて思いますね。はい。まあ、そうですね、暮れる、まあ、タイミングとして終わっていくっていうか、その、まあ、瞬間瞬間見ていくと、まあ、いろんな意味でね、まあ、季節が終わり、年が終わり、ね、まあ、ちょうどそれが、暮れていくという意味合いの言葉なので、まあ、そうですね。普段はそういうタイミングの時にしか使わないですけどね。確かに。ただ、夕暮れってどうですかね。私も結構、こう、夜の仕事って言うとちょっと変ですけど、まあ、ある種、そこ、昔と違って、やっぱり今ね、夜もそういう風に皆さん塾来たりとか動いてますから、まあ、コロナ期を経て少しやっぱ早くなってきたかなってイメージはあるけれど、やっぱりこの切り替わりのタイミングですね。夕方ちょっとこう、日が落ちてきて、 沈むと。まあどっちが好きってことはないですけど、まあ太陽が沈んで、こう辺りが暗くなってきて夜になって、ちょうどその一日が終わりをくれ終わりを迎えて、そして行くと、その世界が変わるわけですよね。まあそういう見えだったり、やっぱり同じことをこう繰り返していくみたいな、ちょっと意味もあると思うんですけど、まあ時が過ぎて、時が暮れていくってね、同じことを過ぎて繰り返していく、そういう意味もあるから、まあある意味こう、なんていうのかな、なんかこう今までの自分をずっとこう続けていくというか、まあ要は悲しみに暮れるとかあるじゃないですか、あの途方に暮れる、だからもうずっとその暮れてしまって閉じたままみたいな感じのイメージもね、ちょっとあるかもしれないですね。うん、そうですね。まあなんかこう激しい感情が激しくなってさ、判断ができなくなるみたいなイメージが、うん、ちょっとあるかもしれませんけど、まあ逆にこのタイミングとしてね、まあ続けていく、まあそのいろんな生活をしていくみたいな意味もあるから、暮らしのくの字でもあったりすると思うんですけど、やっぱり基本的にね、やっぱりでも開けたり暮れたりしないと、まあメリハリつかないし、スタートするにしてもこの夜と昼と夜ってやっぱ大事だと思うんですよね。やっぱり朝日が昇り、そして夕方暮れていくという、このまあメリハリの中で、夜がまあこう続いていく中で、まあいつか明けていくと。だからまあこれは感情的なものもそうだし、暮れていてもそこにずっと暮れてても、暮れていれば次のステージ、まあ次の、進む道が、まあ必ず夜は明けるという意味合いで言うと、暮れてても、まあそれが続いていても次の瞬間に、道は開けて、だからか、まあ最終的にこう、まあそれがないとですね、まあずっと日が照ってるわけですからまあ日本なんか本当その闇ですよね、きちっと季節もあってね、うん、まあその北欧とか行っちゃうとずっと昼だったりとか、まあそのヨーロッパの国でもなかなか日が暮れるのが遅い国ってのもありますから、日本は本当にまあ年がらに四季があって、まあ大体まあ地球の真ん中辺に位置してますから、ちょうどいい感じでこう朝夕を感じれるっていうかね、まあ季節も感じれて、まあ、それが本当に日本の良さというかですね、まあくれるという意味合いもよくわかるんじゃないですかね。だからね、逆に日本だからこそってのあると思って、うん、なんかしみじみしちゃいますね皆さんどうですか、暮らしとかくれるとか、まあこういう意味のね言葉見てどんなイメージがありますかね。まあ、ただ日々同じことを繰り返すって意味もあるけど、暮らしというのはね、ただまあ今はやっぱりいろんなことあるじゃないですか、やっぱり状況も変わっていくこともあるし、私もそうですし、まあ毎日毎日同じことやってるかってそういうわけではなくて、まあ確かに同じリズムで同じことしてることもあるけれども、うん、やっぱりその日々こうやっぱり生きて暮らしていく中では、まあ人生は継続していきますけれども、まあ、いろんなことが起こってくるし、いろんな浮き沈みも、まあ、いろんなものが、ありますから、まあ、そういうとこを感じながら行くのも、これまた人生というかですね。はい。途方に暮れることもあれば、夜が、夕方ね、日が沈むこともあれば、またそれで次の日が来ると。それが、まあ、夕暮れが、暮れないと、次の日がないですから。はい。だからまあ、それが人生なのかな、なんて。なかなか今日の感じ難しい感じですね。なかなかこう、語り口調になってしまいますが。まあ、年末年始ということで、皆さんの暮らしも含めて、まあ来年以降もね、こういう、皆さん、幸せに平和に、そして、こう、豊かに暮らしていけるように、私たちもね、頑張っていきたいなっていうような、締めでした。はい、大きな話になって締めておきますね。はい、今日はですね、暮らしのくの字、お届けしました。以上、今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる。 より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時35分です、エンディングの時間となりました。早いですね、もう35分になってしまいました。ちょうどね、あさってかな、3日なんか英語スクールアニーでね、デンパークの方にイングリッシュツアーで行くって言ってまして、クッキー作りやるって言ってましたね、ネイティブの先生たちと。いいなと思って、私ちょっと参加したいとは思ってるんですけど、なかなかちょっと他のこともあっていけないかもしれないんですけど、アニーの先生たちと一緒にね、子供たちが、結構親御さんの参加が多くて、家族で来ていただくことが多かったですね。皆さん、電白行かれたことありますか？なかなか私も行く機会なかったんですけど、家族みんなでね、パーッと来て、先生たちと一緒に、遊んだり、まあ、お弁当を食べたりね、クッキー作りしたりするっていう。まあ、よくね、英語スクラーにイベント多いんですよ。まあ、今年はだから、まあ、そこ、電白ね、最後締めくくり行きますけど、まあ、当然、前はハロウィンやってましたし、もう、春はね、石川雅之くんって言って、国体で優勝した選手、うちがスポンサーしてるのもありまして、イベント、スケート教室のイベントやったりとかね、してますし、結構、いろんなイベントね、やってますよね。例えば、3月は、今年ももうほぼほぼ決まってるんですけど、3月後半ぐらいかな、多分サイエンネオフェニックスの冠試合ということで、主催試合みたいなのがあったりとか、まあ、FE 名古屋さんの方もね、応援してるとこもあるので、名古屋の方面はそちらの試合があったりとか、あとね、ちょうど今、厚見半島駅伝ってね、厚見半島駅伝、大会っていうのがあるんですよ。それのちょっと応援をね、スポンサーみたいな感じで応援させてもらってて、今日ちょうど帽子が届いてまして、かっこいい帽子がね、レオックハイだったかな、で、中澤宿英語スクールにもちょっと応援させていただいて、12月24日日曜日に行われるようですけど、厚見半島駅伝の大会があります。競争大会ね、これは駅伝の競争で、ちょっとキャップをね、かぶっていただいてるみたいなんですけど、そのキャップに中澤塾英語スクールアニーって書いてあるんで、まあこれもまあイベントみたいなもんですかね。まあぜひ皆さんね、田原の方でやるみたいなんで応援していただければなと思うんですけど、私も帽子かぶっていこうかなって。まあちょっと走るのはね、歩くのはいいんですけど、ちょっと走るのはちょっとね、もうなかなか厳しくなってましてね、走ることが少ないですね。まあ一番走るのは、横断歩道が青から赤に変わりそうになった瞬間に走りますね。それが多分1年のうちで一番走ってる時だと思います。はい。それだけかよって感じですけどね。まあ、あとは街中とか結構走りますかね。電車に乗り遅れそうとか。やっぱり東洋橋はやっぱ車社会だから、あんまり車が多いからその慌てて走るってないじゃないですか。やっぱりちょっと出るとやっぱり電車移動は、ね、遅れそうだって走ったり、ちょっと結構血のり分かってないと距離はあるから。まあ走ったりするんですけど。まあ何のこっちゃですが、まあとにかく、この、厚見半島の駅伝競争も応援したりとかしてますね。はい。まあ、アニーグローバルエデュケーション、結構スポーツはね、まあ、昔から結構応援してたんですよ。まあ、野球やってたり、バレーやったり、サッカーやってる子も多いし、まあ、その、スポーツで高校行ったりとかする子もいるんですけど、うちの場合、勉強する時間がね、結構夕方から4時半からもう授業できるんで、昔そういうとこ少なかったのもあるんですけど、まあ4時半から夜10時まで予約してこれるんで、結構その夕方塾来て、夜はそのスポーツをやり行ったりとかっていう。で、塾通えるんですよね。普通塾って夜のイメージじゃないですか。夕方塾に来て、今でもそうなんですけど、まあ夜はそのバスケだったりとか、サッカーだったり、結構夜の練習みたいで、そちら行くみたいなね。まあそうですよね。習い事って結構夜多いじゃないですか。まあ塾が夕方やってる方が不思議なんですけどね。まあ部活なくなると特に夕方来てる子も多いんで、夕方来て、みたいなのが多いですね。はい。だからまあ結構スポーツやってる子たちは結構応援してますね。だからなんか結構全国大会で、 全中っていうんですか、でなんかテレビで走ってる子がいてみんなで見たりした思い出もありますし、全国大会行ってる子も何人かいますし、多いですよ。うん、だからまあやっぱり勉強もやりながら、まあ、スポーツもやったりとかしながら、まあ他はスポーツだけじゃないんですけど、やっぱり塾通ってる子もやっぱ多いんで、まあそういうのもあって、やはり勉強っていうのをやっぱりどっちかに偏る、まあね、寄りがちなんですけど、まあそこをやっぱりバックアップしてあげることでスポーツも続けていけるし、やっぱり勉強面もしっかりケアできるということで、まあそういう意味もあって結構ね、力を入れてる、まあ要は応援してるってことであれば分かってるだろうと。まあそういうことも分かった上で応援してるってこともありまして。はい。まあ今いろんなことやってますからね。当然ですね。まあ、でもいろんなね、ほんとそれこそ駅伝からスケート教室からね、バスケからね。まあ、聞いてるだけだったら、塾とか英語スクールじゃね、聞こえませんけどね。はい。でもまあ、ね、先だってはイングリッシュキャンプって、キャンプもやってますから、山形行ってね。あ、そう、今日大雪だったんですよ。山形県の大倉村ってとか、ちょっと大変なんで心配なんですけど、まあ、ね、やっぱりちょっといろいろ絡んでくると、いろんなところでいろんなことが起こるニュースも気にはなってしまうんですけど、だからまあちょっとそういうね、キャンプだったりとか、まあ、やっぱり幅広くはなりますよね。うん。まあ、今月、来月か、来年度も、まあ今ちょうどね、速読って、昔速読甲子園っていうのは、今ちょっとね、コロナ禍から少し休止してるんですけど、速読甲子園っていうのがあって、うち速読すごく頑張ってたので、全国大会があったんですよ。速読の。で、その青年の部っていうか、大人のところで優勝した子がね、まだ今も続けてるんですけど、まあそんなのもあって、その速読が、今やっぱり速読だけじゃなくて、速読帳って英語もね、早く読むみたいな。やっぱりなってきてるとか、やっぱり変わってきてるけど、結構ね、その速読もスポーツ速読なんでね、結構スポーツをやるために速読やったりとかしてる子もいました。まあ有用っていうかね、やっぱり動体視力が上がったりとかっていうこともあったりとかね、うん、まあ結構切り離せないですよね。だからまあこういうイベントとかこういうのをきっかけにいろいろ習ったりとか、まあそういうスポーツきっかけにってのもあるかもしれませんけど、まあ最終的にそのいろんなことがまあね、繋がっていくっていうのはすごく、まあある意味面白いですし、まあいろんなところでお役に立てて私たちも嬉しいななんてね、思ってましたけど。はい、今日はちょっとね、話が大きい話からいろんな話から、まあくれるからなんかね、もりもり喋ったんですけど、まあ要は12月って感じの番組でしたかね。はい。まあちょうどね、新年迎えて、私たちアニグローバルエデュケーションも、いろんなキャンペーンとかね、いろんな友達紹介とかね、キャンペーンだったりとか、もう年末からやってるんで、またちょっと来週ね、少しそういうご紹介もね、たまにはさせていただきたいなと思ってますんで、またね、皆さんにいろんな情報をお伝えしながら、まあこの12月を乗り切っていきたいと思っておりますので、まあ熱血に磨きをかけて寒さを吹き飛ばしますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さん、おさむさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。